今朝はペンテコステ主日ということで、聖霊なる神様が下られて、教会が宣教の働きに大きな力をいただいて、教会が教会として成長していく、そのきっかけとなった出来事であります。聖霊なる神様が教会に下られる、これは聖霊なる神様に教会が服する、従うということも意味しますよね。私たちはややもすると聖霊なる神様を、または神様ご自身を自分の都合に利用する、自分の願いのために使うということが起こりがちであります。今朝の聖書の箇所はまさにそんな思い違いが神様の前にどんなに誤ったものであるかを教える事件であります。私たちは聖霊なる神様の事柄についてを霊的なことって言ったらいいでしょうか、信仰の事柄をお金や物で取り替える、それで判断するということは絶対にあってはならないことだと分かっております。私たちはまたそれだけではなくて、心をお金や物で取り替えることも非常に意味嫌いますし、またあってはならないことだろうと思います。ですからましてや神様の霊的な事柄をお金や物で取引する、絶対にこれは教会がしてはならない事柄であります。でそんなことを教えられる実は出来事が今日の今朝のところであります。その人物にシモンという、まあ、悪い例ですが出てまいります。シモン・ペテロではなくて魔術師のシモンという人物であります。中説を見ますと、どんな人かと言いますと、こう書いてあります。ところがこの町にシモンという人がいたと始まりました。彼は以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大いなるものに至るまで、あらゆる人々が神に関し、彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。とあります。ルカがシモンという人物をこのように紹介しました。で、彼自身が実は大きな過ちを犯した理由の中には、やはりこれがあるだろうと思います。自分は偉大なものだと思う、この自分で話していたということであります。この人物は自分が特別なものでありたい。人から驚かれて一目置かれたいという強い願望を持っていた人物だというのであります。で、このシモンはフィリポから13節を見ますと、シモン自身も信じてバプテスマを受けとあります。バプテスマを受けていたのであります。しかしバプテスマを受けていたんですが、かつてのこの人々から、小さなものから大きなものに至るまで、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと、もてはやされていた、そのもてはやされていることに対して、彼は決してそれを神様の前に悔い改めるというんでしょうか。神様を信じても自分が大能と呼ばれる神の力だ、何か偉大なものだというふうに言われることを願っていた、その心がなくなっていなかったというふうに言えるだろうと思います。ここでこの大能と訳されている言葉は、旧説の偉大なものと同じ言葉であり、そして神の力というのは、力の神とか大能の神というふうに言っていることと対して変わりがありません。ですから何かというと、シモン自身がみんなから褒められる、シモン自身が信仰の対象になる、 で、そこで気分を良くしていたわけです。みんなから尊敬され、みんなから頼りにされ、みんなから褒められることを願っていたのがシモンであります。ですからシモンは人から言われるだけではなくて自分は偉大なものだと話していたとあります。しかも自分がそういうバプテスマを受ける前はそうだったんだけれども、バプテスマを受けて信じてバプテスマをピリポから受けても変わっていなかったようであります。自分が変わっていないことに気がついていないわけであります。ですから、このピリポが、に対してシモンがついて歩った理由をこう13節で言っています。13節でシモン自身も信じてバプテスマを受けた。そしてその後、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていたとあります。ですからシモンがピリポと一緒にいつもいたのは、ピリポの行う不思議な技、奇跡ですね。それに関心を寄せていたからであります。ですから、ある意味でこれは私の想像でしかないんですが、信じてバプテスマを受けたと言われるシモンは、バプテスマを受けたとは言っても、自分よりも目覚ましいこの奇跡でしょうね。シモンが驚くんですから。ほどの自分以上の奇跡を行っているピリポを見て、自分もこれに弟子入りしたならば、もっと人を驚かせることができるようになるかもしれないという動機で入信したのかもしれませんね。そしてピリポにいつかその技を自分のものにしたいと願って、そしてこのピリポに つきまとっていた。というふうにどうも読めて私は仕方がないので、そうすると実にピリポがこの信仰を持ってバプテスマを受けたことも、そしてまたピリポについて歩いたことも、実に動機は不純であります。そしてこのことが後々まで尾を引くのであります。で、具体的にじゃあシモンのその誤りは、その結果この不純な動機でバプテスマを受けたとしても、その結果どんな過ちに陥ったかと言いますと、第一にこのペテロとヨハネがこのサマリアに来た時にですね、一つのピリポの時にさえ起こらなかったことが実は二人によって行われます。何かと言いますと、聖霊がその二人が手を置きますと与えられるという出来事であります。つまりそれを見たシモンはてっきり聖霊なる神様が下られるというのは、何かペテロとかヨハネの権威によって与えられるものと思い込んだようであります。ペテロとヨハネだからそうなったんだというふうに考えたのではないでしょうか。彼はもともと魔術を持って人を従わせてきた人たちですから、人でしたから、自分がその信じたと言っても、この13節で印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていたとありますから、彼の興味の的は依然として不思議な奇跡だったようであります。その魅力に取り憑かれてしまっている姿を思い浮かべることができます。結局何かができる、他の人にはできないことができるという、その自分がどう思われるか というところの思いから自由になれていないのであります。ピリポによってなされる奇跡は神の御霊によってのみ可能なものであります。それはルカが11章でも言っているところであります。そしてシモンはピリポからバプテスマを受けてもその聖霊の奇跡的な力を発揮しなかったんでしょうね。多分ね、できなかったんでしょう。ところが先ほども言いましたように、今エルサレムのこの都から来られた二人のまあ大先生が手を置きますと、聖霊がシモンにも分かるような形で手を置いた人の上に下られたんでしょうね。見える形でそれが起こったんでしょう。そこでシモンはてっきり聖霊なる神様はペトロとヨハネの刑によって与えられるものと思い込んだのでしょう。そこでシモンはこう言っていますよね。この権威を私にもくださいと申し出ます。そのお金を出して申し込むわけであります。それに答えてペトロは言います。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っていると、こう叱責されます。このように神の一方的なご主権に関わる霊的なことを、シモンはこの世の価値があると言われるお金や物で売買できるというその誘惑に負けてしまったのであります。でもこの歴史というこのその霊的なことをお金やそしてまた物で売買する取引するということは、残念なことに教会の歴史の中にもやはりあります。神様の恵みによって与えられる霊的な賜物を売買すること、これをシモニアと呼ぶんだそうです。日本ではあまり聞かれませんが、しかしまあ日本語ではこの聖職売買という聖なる職務ですかね、牧師職だとか司祭の職務だとか、そういったものをお金で買うということであります。そういったものを指すそうですが、しかし私たちはこんな言葉私たちの教会では絶対にしないと自負しています。しかしこの誘惑は私たちの中にやはりいつも気をつけないと襲ってくる事柄であります。例えば教会での役職、または教会での発言の力の強さ、またはこんなことは全くないんですが、クリスチャンになるか教会籍になるかならないかなどの判断を、あの人がどれだけの奉仕をしているかとか、あの人がどれだけのお金を献金しているかだとか、そんなことでその人のその人を教会に迎え入れか迎え入れないかということを決定するなんていうことがあったとするならば、それは同じであります。カトリック教会においては免罪符というのがありましたよね。この世の罪をこの札を買えば罪が許されるっていうことがあります。でまた歴史の中ではローマ法の職務を大富豪がお金で買ったという事件も起こったようであります。そういう歴史もないわけではありません。ですからこの霊的な事柄、特に聖霊が下られるというこのことが一つの権威やまたは一つのこの品物であるかのごとくに、物でやり取りすることができる、お金で測ることのできるものだと このシモンは考えてペテロに言うわけであります。お金を出してその権威を私にもくださいというのであります。しかし決してそういうものではないことのためにペテロははっきりとそのことに対して言います。20節、ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。ですから、霊的なことをこの世の価値、お金や物で取引ができる、評価できると考えた考え方であります。これがシモンのまず第一の根本的な間違いであります。ですから、神様の一方的な恵みによって与えられる御霊を何かの権威で、またはお金で、人々が評価するもので取引ができると考えていることの大きな思い違いであります。ですからこれは決して神様の前に喜ばれることではありません。私たちがこの教会がある意味で聖霊なる神様によって満たされるということを、私たちが何かの行いやまたは奉仕でまたは献金の額で社会に対する貢献度で神様の豊かな導きが、聖霊なる神様の働きがあると願っているとするならば、それは大きな誘惑に今陥っていると警戒しなければならないでしょうね。じゃあどういうしたらいいんでしょうか。この15節と言いますと、ペテロとヨハネが人々が聖霊を受けるように祈ったとき、聖霊が受けたのは、15節と言いますと、人々が聖霊を受けるように祈ったとあります。取りなしの祈りであります。そしてその聖霊が受けた結果、25節を見ますと、このようにして人たちはおごそかに証しをし、また主の言葉を語って後エルサレムの人に着いたとあります。人々が聖霊を受けるように祈り取りなした。そして彼らがしたことは何かというと、主を証しし主の言葉を語るという日常の生活であります。そう考えてみますと、アンティオキアの後にギリシャ人伝道したエルサレム教会がですね、バルナバを派遣します。その時に彼は神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ましたと聖書にあります。ですから聖霊なる神様が人々の上に下る時に、何か特別なことをヨハネもペテロもしたわけではありません。またヨハネとペテロだから聖霊が下られたのかというと、そういうわけでもありません。聖霊によって満たされたのは、これは実はアナニアがサウロに手を置いた時も聖霊に、後のパウロですが、満たされたとあります。じゃあ手を置くという儀式が聖霊を下したのかというと、そうではありませんね。イタリアのコルネリオに説教していた最中に、ペトロが説教していた最中に手を置かないんですけれども、聖霊は下られました。だから手を置いただとか、十二弟子が祈ったからだとか ということによって聖霊なる神様が下られたわけではありません。ですからまさに手を置こうが置くまいが、人が来ようが来まいが、神様は聖霊なる神様を一人一人のうちにお与えになるのは神様の一方的な賜物だということができます。じゃあピリポを祈ったでしょうかね。やっぱりピリポも祈っただろうと思います。でもピリポが祈った時にどうして人々に聖霊が与えられなかったんでしょうかね。どうです、それも考えますよね。十二使徒でなくてもよい、手を置くわけでもない、そういったことが条件ではないとする、なぜならばなぜピリポが福音を伝え、ピリポの福音によって語った福音によって救われてバプテスマを受けた人たちに聖霊が下られなかったんでしょうかね。どうでしょう。ここにはこの具体的にどうかっていうことは書いてありません。ですからはっきりとしたことは分かりませんが、私が思うにこのサマリアという地でイエス様を信じる者が起こされたということの出来事に一つ理由があるんじゃないかなというふうに思います。サマリアという地はユダヤ人が悪霊に疲れた地とまで忌み嫌っていた地でありますし、そこに住むサマリア人たちであります。ですから神様の祝福を受けるなんてとてもじゃないけれども信じられないと思われている、そういう人たちです。で、その人たちがイエス・キリストを信じてバプテスマを受けた、このことはエルサレム教会にとっては驚くべき出来事だっただろうというふうに思います。じゃあそこで問題なのが出てきます。本当にサマリア人たちのクリスチャンとイエス様を信じた信仰と救いと、それとエルサレムの自分たちが信じてバプテスマを受けて救われたのと同じかどうかです。本当に同じなんだろうか。で、そのことが変わりがない、まさにエルサレムを母とするユダヤ人キリスト教会とサマリア人との教会とが別物でないということを明らかにさせるためには一つの出来事が必要であります。それはあのペンテコストの時にお弟子さんたちに下った聖霊なる神様のあの下られたという出来事と、そしてこの今サマリアのクリスチャンたちが同じ主によって救われたんだということを明らかにさせるためには、知るためには、エルサレムのクリスチャンたちが同じ出来事を見る、経験する、そのことによってサマリアの人たちも本当に自分たちと同じ救いを受けているんだということを確信することができたんじゃないでしょうか。ですからコルネリオの時もそうですよね。異邦人が救われるということは考えられませんでした。ですからその時にやはり異邦人も救われるんだということが分かるためにペトロが使わされまして、ペトロが福音を伝えている時に聖霊なる神様が下られるという出来事を見ます。しかもシモンさえも分かるように明らかに見える形で聖霊なる神様が下られたということが明らかに見える形で、それがはっきりとした。そうするとエルサレムのクリスチャンたちも自分たちと同じ御霊をいただいたのがこのサマリアのクリスチャンたちだとなれば、分かれば、同じ救いをいただいている、同じ神の恵みを受けているものという理解を確信することができたんじゃないでしょうか。ですからあえて聖霊なる神様が自由に御霊を下らされることのできるお方ですけれども、下ることのできるお方ですが、あえてエルサレムからペトロとヨハネを通して聖霊なる神様が下られるということを通して、 同じ救いをサマリア人もいただいている。同じ神の恵みの中にあるということをはっきりと知らしめるためにこのことがなされたんじゃないでしょうか。そのように私は考えるわけであります。ですから決してピリポが十二使徒よりも劣っているとか用いられないとかということでは決してありません。そこに目的があったように思います。で、シモンのもう一つの誤りは何かというと、この御霊なる神様が内住してくださるということを、先ほどお金でというふうに言いましたが、物でやり取りできると思ったということと、もう一つはこの動機であります。聖霊なる神様をこのシモン自身は自分も受けるようにいただけるように祈ってほしいというふうにペトロとヨハネに頼んでないんです。なんと頼んでいますか。私が手を置いた人の上に聖霊が下ることができるようにその権威をください。つまり自分が聖霊なる神様に支配される、住んでいただくということを求める前に、自分が他の人に聖霊なる神様を下らすことのできる力、権威を与えてくれって言うんです。まるで自分は神様の前に服従しない、導きをいただかなくてもいいけども、その力だけください。まさに自分が神の前にお仕えするということを抜きにして、その不思議な力だけをいただきたい。こういう考え方の中には、自分が人から尊敬されることを願う、そのために聖霊なる神様を利用するという、その発想と同じではないでしょうか。私たちはこの点で メッセージを受けるのであります。もし私たちがイエス・キリストを救い主として信じるという、そしてその信仰者としての歩みを祝福されたものになりたいと願ったときに、私が人々から尊敬され、私がさすがクリスチャンと言われる誉れっていうものを得るために、神様私を導いてくださいと、もしそういう動機があるとするならば、それは本末転倒であります。確かに聖書の中にありますよね、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けるように走りなさいとパウロはコリントの中で言って、だから私もそうするんですと言う人があります。しかしそれは、じゃあ賞を受けるように、神様に受け入れられるように、神様から褒めていただけるように走るクリスチャンの生活って何かと言いますならば、ルカはこの人の働きの前のルカの福音書の中でこう言ってますよね。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい、また治める人は使える人のようでありなさいと言っています。ですから一番偉いクリスチャンとは何かと言いますと、賞を得るクリスチャンとは何かと言いますと、人々から誉れをいただくのではなくて、また偉い立場だとか人々から尊敬される立場に立つために、 神様の前に仕えるという奉仕のあり方ではないことがわかります。いや、むしろ神様の前には仕える人でなければならないと言っています。神様に受け入れられる歩みというのは、人に仕え続けることによって達成される歩みと言ったらよいでしょうね。ところがシモンの間違いは、それを金で手に入れるとか魔術で達成するとか、いつも世の中と同じ方法で何とか達成しようとしたところにあります。つまり世俗の価値観を教会に持ち込んだということです。今日の私たちの教会には、先ほど言いましたように、牧師の職務を金で買おうなんていう大それた人はいないでしょう。また教会の役員の職務をお金で何かに取り替えてというふうに思っている人はいないと思いますし、また何か名誉のために教会の牧師になったり役員になったりなんていうことを願うような人はいないと思っています。しかし私たちの中に、もし地味なコツコツとした奉仕または伝道の働きというよりも、もっと手っ取り早く効果を上げる伝道方法はないだろうかというふうに考えて、そしてある教会では広告塔を建てます。ここで言うならばシモンです。シモンは人々からあれでしょ、偉い人だというふうに評判のある人です。その人がイエス様を信じてバクテスマを受けたんです。普通だったらどうします？広告塔にしちゃいますよね。あの魔術師、みんなからすごいと言われていた、神の力だと言われた人とか、悔い改めてクリスチャンになったんですよ、どうです、すごいでしょう、広告塔になりません？私たちはややもすると、そういうこのことを風潮して、それで伝道の力になるというふうに考えて、それを前面に出してしまうという誘惑があるとすればどうでしょう。またはコツコツとした伝道や福音宣教ではなくて、有名な牧師や説教者を呼ぶということも一つの方法かもしれません。いや、どうしてもその人が必要だから、あのメッセージを聞きたいからということとはまた別で、あの人が有名だから、またはある時には、あの人は素晴らしい癒しの賜物があるとか、不思議な奇跡を行うことができる、あの人を呼んだらば人がたくさん集まるだろうということで人を集めようとする。多少お金がかかってもいい、その方が効果的だと考えていったとするならば、それは同じ発想ではないでしょうか。私たちもいつしか知らず知らずのうちに、シモンと同じ罪に陥る危険性にあると言えないでしょうか。今日、何が効果的か、何が効率が良いかというところから伝道も判断されることがあります。この世のそろばん、この世のテクニックに語りすぎていないだろうかということは、この事件からもう一度捉え直すことが必要じゃないかなと思わされます。神様が良いとすることと人の評価とは異なるのであります。ペテロとヨハネは25節で不思議なことをペテロとヨハネを通して神様はなされました。しかしペテロとヨハネはその後何をしたかというと、証しをし主の言葉を語ったとあります。いつもなしていることであります。その聖霊なる神様が下られるという目に見える不思議さを、伝道のその条件というんでしょうか、 石土台とは印とはしませんでした。そしてさらに、時間がないですね、もう一つどうしても知っておかなければならないことは、これらのシモンの行動に対してペテロは言っています。21節で、あなたはこのことについて何の関係もないし、それに預かることもできません。御霊が下られることは神の一方的なご主権によることなんだ、というふうに言った後、あなたの心が神の前に正しくないからと言いました。このシモンの考えは、思いは、神の前に正しくないと言ったわけです。先ほども言いましたように、まず自分が聖霊なる神様を来ていただくという、自分も神の導きに従うという心を抜きにして、不思議な技、力だけを求める、それが実は正しくない心と言われるものではないでしょうか。不思議な奇跡ばかりに目を奪われて、心を、自分の心を神様の前にこの見ていただく、点検する、正すということを忘れてしまったという事実がシモンの中にあります。この出来事は私たちにも目覚ましい業績を求める思いを戒めてくれる出来事であります。今日、先ほど言いましたように、心よりもお金、心よりも能率、心よりも目覚ましい業績、うんぬんというものを信仰の世界に、教会に持ち込んではならないということであります。決してそれはよく祈られて、そして準備されるということが悪いと言っているわけではありません。そうではなくて、人々を驚かせるための集まり、その方法で御言葉を伝えていく、教えていくということにとって変わるかのごとくに考えるあり方であります。そして自分が神様の前に導かれる、神様にご支配していただく、導いていただくということよりも、自分が何ができるか、人が驚くことができるかということに心が向けられていったならば、その心は正しくないと言わざるを得ないのではないでしょうか。正しくないというふうに言われています。そしてそれを聞きますと、シモンは驚きます。そしてこの正しくない心の状態を悔い改めなければ許されない。もし、でもこれも面白いですね。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれない。それも主のご主権にお委ねするしかない。ところがシモンはその答えにこう言っています。24節、あなた方の言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。ここです。シモンは自分が全くの過ち、思い違いをしていたということを悔い改めるのではなくて、自分に嫌なことが、災いが起こらないようにしてください。ヨハネにとって祈るということは、自分の都合の悪いことが起こらないように、自分の都合のいいふうに神様を利用することがシモンの祈りであったわけであります。 シモンはまさにその根本は本当の悔い改めというよりも何も私に起こらないようにという恐れから来る自分をの罪を認めるからではなくて自分の保身のための願いでしかないのであります。この後シモンがどうなったか何も書いてないですね、聖書。このことからただ私たちがに言えることは、私たちも神様の賜物が到底金でやり取りすることのできるようなものではない。救われるということは本当に神様の恵みによって、神様の一方的な愛によって与えられ、そして私たちが神様にお従いするために、服するために、導いてもらうために、聖霊なる神様が私たちのうちに内住してくださる。このことに変えられるようなこの世のものはない。絶大な価値を持っているものだということを知って、私たちはただただ感謝と賛美とをするのみではないでしょうか。私たちは神のご支配に従うということ、導きに従うということをシモンのように利用するとするならば、しようとしているならば、私たちはなんと傲慢なことでしょうか。そしてお金で御霊なる神様が下られるということを、お金や権威で、人の権威で取り替えることができると考えるとするならば、なんと人を高ぶった思いにさせていることでしょうか。私たちはただただ一方的な神様の救いの恵みと、聖霊なる神様によって導いていただけるものとされたという、これはただでいただいているものだという、そのへりくだりの心をひとときも失ってはならないということを教えられるのであります。これを失ったならば、私たちの心はどんなことをしても神の前に正しくあることができなくなってしまうでしょうね。物と、またはお金と、そして人の名声と、そして自分の熱心さで神の恵みを自由にできると考えては決してならないところであります。私たちはへりくだって、私の中に何か特別なものがあるから、聖霊なる神様が私たちのうちに住んでくださったのではなくて、イエス・キリストの一方的な十字架の贖いと救いのゆえに、恵みによ御霊なる神様を私たちは心の内にいただいて、その導きをいただけるものとされている。その思いを忘れないように、このペンテコステ特に覚えたいのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、シモンの犯した勘違いや過ちを通しまして、もうひとたび救いも、また聖霊なる神様に導かれることも、ただただ恵みによってであることを、ひとときも忘れることがありませんように、私たちは感謝と喜びを持って奉仕をし、感謝と喜びの証として、献身の証として献金をお捧げいたします。その一つ一つが、 神の恵みに対する感謝の表れでございます。どうか主にある教会が、また私たち主にある兄弟姉妹一人一人が恵みと感謝を覚えて主にお仕えし、御霊なる神様の導きに服従するものと心を定めることができますように助けてください。主のご臨在をいただけますことを感謝し、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。